そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、
うん、
社会派教育なんちゃら番組、
うん、そんな、うん、なんちゃら
もうね、ざっくりとこう適当すぎ。ね、なんで、社会科、社会部、ね、そういう番組です。そんな雑貨店。さあ、今週はですね、その名に恥じぬ、もう名前自体が恥じちゃってるけども、ね、ちょっとね、お堅いことをやりますよ。
はい。
しかもね、今というか、うん、まぁ、あ、ちょっと前、まあ、今もね、話題になってるんじゃないかな。今話題になってること。
うん。
検事長の、
うん、
ほら、ざっくりだ。ね。
うん
ね、検事長の定年延長がどうしたこうしたっていう、
はいはい、
ね、そういう法改正がどうしたこうしたって揉めに揉めたじゃないですか。
うん、揉めてましたね。
ね、ね、これについてですね、お話をね、いろんなところで聞くとは思うんですよ。
うん。
でもそもそもね、我々検察庁とか検察ってなんだか分かっているんだろうかと。
うん。
そもそも検察って何なのよと。
はいはい、
この辺のお話をまずね、してみたいなと思ってるんですよ。
うん。
だって検察じゃなくて警察ってあるでしょ。
はい。
警察と検察の違いとか分かります？
うん、
いまいちピンとこないでしょ。
うん。
その辺なんかの整理も含めてね、そういうの知った上で、はい、またいろんなニュースとかに触れて考えていただきたいなと思いますので、その辺のお話をしてみたいなと思います。はい、それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん、
はい、
まずはですね、警察と検察の違いですよ。まず警察っていうのはね、まあ、うん、まあまあまあイメージしてる通りだと思うんですが、
うん、
事件を捜査したりね、
うん、
犯人の逮捕とか行ったりするわけですよ。
はいはい。
それから張り込みなんかしてね、うん、アンパンと牛乳を食べたりする、それは仕事じゃない
、うん、
ね、そういうのは警察、
うん、
で警察は被疑者、疑いをかけられてる人間を逮捕したらですね、48時間以内に検察に送らなくちゃいけません。
はい。
検察に送致するなんていうふうに言うんですね。
うん。
で、検察の側は、もちろん自分でもね、事件を捜査したりするんですけども、
うんうん。
警察から送致されてきた事件の捜査とか、
はい。
それからね、裁判所に訴え出るっていうことをするかしないかを決定します。で、裁判所に訴え出ることを起訴。まあ、もっと正確な言葉で言うと、控訴の提起っていうんですけども、
うん、
こういうことをね、するかどうかっていうのを決めるのが検察。
うん。
でね、刑事事件を起訴できる唯一の機関がね、検察なんですね。
うんうん。
で、数少ない例外の一つが、検察審査会って聞いたことないですか？
うん、なんかあるかも。
だからニュースで時々ね、聞きますよね、
うん。うん。
この検察審査会っていうのが2回、これ起訴した方がいいよと、起訴相当って言うんですけども、
うんうん、
起訴相当っていうのは2回判断すると自動的に起訴されます、
はい、
でそれがね、数少ない例外であって、基本的にはね、刑事事件を起訴できるのは、裁判所に訴え出ることができるのは検察のみと、
うん、
でこの検察審査会ってね、最近よく聞きますよね。
うん、なんかよくテレビで言ってますね。
昔聞いたことなかったですよね。
うん、
それもね、そのはずなんですよ。検察審査会っていう制度ができたのは2009年なので、
うん、
まだ10年ちょっとしかね経ってないんです、
はいはいはい、
だから最近よく聞くなっていうのはこういう事情がありました、
うん、
で、検察のお仕事はですね、他にもありまして、起訴した事件について立証したり、裁判所が適切な裁判を行ってるかっていうのをね、監督するのも検察の仕事なんですって。
はい、
ね、で、こんな仕事をやってるのが検察庁って言いますが、
うんうん、
検察庁っていうのはね、検察のお仕事をする組織の名前なんですね。
うんうんうん、
で、一番上にいるのが検事総長。この検事総長を頂点とする法務省の特別機関になります。
はい、
でね、裁判所って最高裁判所があって、高等裁判所があって、うん、地方裁判所があって、うん、簡易裁判所っていう風にしてあるでしょ。
はい、
でね、検察もねこれに対応してまして、最高検察庁、高等検察庁、うん、地方検察庁、うん、区検察庁っていうのがあります。
ほう。
で、検事総長っていうのはね、最高検察庁のトップなんですよ。う
ん、はいはいはい。
で、検事長っていうのは高等検察庁のトップ。
うん。
で、地方検察庁のトップはね、検事正って言います。正しいっていう字を書いてね。
ほう。
で、その下にさらにね、検事と副検事っていうのがいるんですけども、
うん。
検察官って聞きますよね。
はい。
で、検察官っていうのはね、検事総長から副検事までの全体のね、職業の名前なんですって。で、刑事事件を唯一起訴できる機関なんですけども、
うんうん、
起訴状ってね、検察官個人の名前で書くんですってよ。
え？
だから裁判所にね、訴え出る時の起訴状ってどこどこ検察とかではなくって、
うん、
検察官それぞれのね、個人名で書くんですって。これはね、検察官ってのは独任制官庁って言いまして、独任の独ってのは独立の独ね、で、任は任せる、担任の任で、独任制官庁って言って、うんうんうん、一人一人がね、行政機関なんですって。
へえ。
一人一人が検察庁。
お
ー。もう俺がガンダムだ的な。いや違うな、ガンダムは一人だガンダムは一機だもので、俺が検察庁だなんですよ。
うんうんうん。
ね、でね、これへーって思われるかもしれませんけども、他にもこういうのありましてね。
はい。
例えば都道府県知事、
うん、
都道府県知事も独任制官庁って言って、彼自身が、その人自身がもう機関なんですね。
だって、
ね、大統領もそうですね。
はいはいはい。
そういったものが独任制官庁って言います。
うん。
で、あとね、特捜部って聞いたことありません？
うん。
これはもうね、
よく刑事物とかで聞きますよね。
そうそうそうそうもうドラマでおなじみですよ。
うん。
特捜部っていうのは東京と大阪と名古屋の地方検察庁にだけ置かれている組織なんだそうです。
へ
え。何やるかっていうとね、まあ重大なねことを調べたりするんですけども、
うん、
公正取引委員会とかね、
うん、
国税局とかね、あとはね、証券取引等監視委員会とか、
うん、
こういったところがね、告発したこんな悪いことありますよっていうのを言ってきた事件について捜査したりね、
うん、
あとはね、汚職とかね、企業犯罪とかね、うんうん、そういったものについて独自捜査を行うのが特捜部。はいはい、
うん、
まあまあまあまあ、こう辣腕を振るうわけですよ彼らはね。
はい。
で、法務省のね、特別機関っていう話しましたけども、
うん、
法務省の特別機関なので、まあ一番上にいるのは法務大臣なんですよ本来は。
うんうんうんうん。
でね、検察庁法っていう法律がありまして、
うん、
こんな風に書いてあるんですね。指揮権は検事総長にあって、法務大臣はね、直接指揮できないんですって。だから法務省の特別機関ではあるんだけども、かなり独立性が高くって、
うん、
検事総長がトップにあって、法務大臣はね、この各検察官を直接指揮したり、はいはい、こういうことやれっていうふうには命令できないんですね。
へー。
法務大臣がね、直接こう話できる、意見を言えるのは、これね、ちょっと複雑なんですけどもね、うん、検事総長に対してのみ指揮権を発動できるんですよ。で、個別の検察官には指示できないと。
うん。
で、またね、指揮権が発動されたとしても、唯一ね、検事総長に対して法務大臣が発動することができる指揮権、これ発動されてもね、はい、どう対処するかっていうのは検事総長に任されてるんですって。
え？
だからこうしろって言ったりしても、
うん、
いやそれやらないよっていう風にして突っ張れることもできると。
あ、
これなんでかっていうと、こうやって独立してないと何でもかんでも法務大臣の言いなりってなっちゃうと、
うんうん、
捜査上ね、支障が生じる場合があるわけですよ。
うん。
あいつ法務大臣の言うこと聞かないぞとかっていうのが、こうなんでしょうね、 いかんことだってことになっちゃうと、
うんうん、
何でも法務大臣の言いなりになっちゃうので、はい、そうすると例えば法務大臣が何か悪いことやっちゃってると、
うん、
いう場合に、
う
んうん、捜査すんなという指示がもし来たらそうでございますかっていうわけにいかないんですよね。
そうですよね。
何言ってんだいと、そんな命令聞けるかいっていうふうに突っぱねることができるように、うん、検事総長がこうどう対応するかっていうのは判断することができるようになってます、
うんうん、
でこれまでね指揮権が発動されたのって一回こっきりなんですよ。
へ
ー。昭和29年吉田茂内閣の時ですね、造船疑獄っていうのがありましてね、
はい、
この時ですね検察がですね与党自由党のね佐藤栄作幹事長、その当時ですけども、
うん、
佐藤栄作幹事長の収賄の容疑でねこの人を逮捕する方針だったんですね、うん、検察は、
うん、
ところがですね犬飼法務大臣っていうのがいまして、
はい、
この方ね犬飼剛っていう暗殺されちゃった総理大臣の三男なんですけども、
うん、
この犬飼法務大臣が佐藤藤助検事総長に対して指揮権を発動してます。
はい、
佐藤藤助なんか全然関係ないんですけども、佐藤藤助さんってね名前が面白いんですよ、
うん、
佐藤は普通に佐藤って書くんですね、
はいはい、
藤助ってね佐藤をひっくり返して書くの。
え、
佐藤藤佐って書くの。上から読んでも下から読んでも佐藤藤助佐藤藤佐なんですね、でこの方が検事総長してまして、
うん、
この人に指揮権を発動して逮捕をね阻止するんですよ、
うん、
でこの時佐藤藤助検事総長は法務大臣の言うことを聞きます。
うん、
ただこの直後にですね、
うん、
前例がないもので遺憾だっていう談話を発表して、
うん、
こんなことされて捜査妨害されてんですよっていうのを言うことは聞くけど世間にね訴えかけちゃったんですよ。
おお。
そと世論は当然ねふざけんなってことになって、
うんうん、
吉田茂内閣が退陣することになります、
はい、
だから指揮権、まあ、法務大臣の言うことを聞きはしたけども
うん、
でもそれを世間に公表することで、ね、結果的に内閣崩壊して検察が、ねうん、独立してるってことを守ったことにもなるんですね、
うん、
まあまあまあその辺は微妙な関係なんかもありますね。非常に難しいんですが、で検察が、ね、こういうことを独立してやってるっていうのはあの、うん、検察って、ね、確かにあの行政権の一部ではあるんですけども、
はい、
広義広い意味では、ね、司法の一部でもあるんですよ、
うん、
これね憲法の第77条2項に書いてありまして、検察官は最高裁判所の定める規則に従わなければならないとこうあるんですね、
うん、
当然検察っていうのは行政の行政権の一部ではあるんだけども最高裁判所の規則に従わなくちゃいけないよっていうことも書いてありますので、
はい、
司法のねこう入り口っていうか第一歩目とも言われるので、
うん、
非常にこう微妙ではあるんですね、
うん、
で三権分立的な意味では検察庁は行政なんですけどもこういった規定によって準司法機関とも呼ばれるんですね、
うん、
三権分立ってほら中学校の教科書で習ったじゃないですか、
はいはい
ね、の行政と司法とそれから立法っていう風にして分かれてるよっていう風にして、
うん、
ただね、
うん、
あれやっぱり中学校用なのでね、
はい、
で基本的には中学校の知識ってすごく役に立つし正しいんですよ、
うんうん、
だけどもそれほど単純ではないのでこの辺はね、うん、オーディオブック限定版でお話をしたいなと思ってます、
はい、
で検察官になるにはどうしたらいいかですよ、
うん、
今ねいろんなニュースになってるしそれからこの番組もね聞いていただいてちょっと興味が出てきたと将来検察官になって悪を暴くとかね、
うん、
そういうことやりたいなと思えてる方、
うんうん、
まずはですね司法試験に受かってください。
はい、
司法試験難しいですよね、
うん、
っていう印象あるでしょ。ところがね、
うん、
合格率 34% なんですよ。意外と高いんですよ。
結構高いんじゃないですか
ね。
うん、
2019年の、ね、司法試験では4466人が受験して1502人が合格してます。合格率 34%、 意外といけるでしょう。
意外と多いですね。
目指しましょう。ただね、
うん、
その前にふるいにかけられてますからね。
あ、
まずもちろん大学を出なくちゃいけないわけですよ、
はい、
でその後法科大学院も出なくちゃいけないんですよ。
うん、
まあ、絶対ではないんですけども法科大学院を出ることがほぼ必須になってます、うんうん、
はい、
でね司法試験合格者の卒業した法科大学院どんなところがあるかっていうのを見ますとね、
はい、
まあまあまあ上からね京大10人慶応9人東大8人というふうにしてね、そういったところがずらずらっと並んでいますのでそこでねもうふるいにかけられちゃってるんですね。 でこういった法科大学に出てないよという方もなるチャンスはありますよ、う
ん、はい、
下平さんも行けるかもしれませんよ、こういった大学出てなくても。
おお、マジで。
司法試験予備試験っていうのがありまして、
はい、
これに合格すれば司法試験は受けられるんです。
お
ところがですね、この司法試験予備試験というのに受かってる方々も、東大とか中央大学とかっていうそういう感じのところばっかりなので、やっぱり難しいんですね。
あ、
で司法試験に合格した後またですね、はい、勉強は続くんですよ。最高裁判所司法研修所っていうところがありまして、
うん、
ここで勉強します1年間、
はいはい、
これをね司法修習っていうんですって、
うん、
でこの司法修習っていうのを終えて司法修習生講師、これ考えるに試験って書くんですけども、要するにテストですね、うん、このテストに合格すると検事として採用されます、
はい、
でね、役職別の年収が気になりませんか、下平さん。
うん、
一番下でね、検事、
はい、
検察ね、
はい、
検察官、はい、年収350万円。
お、
新卒、まあ、新卒って言ってもね、あの大学院とか出てますんで、うんうん、まあ、ちょっと年齢いってるんですけども、うんうん、まあ、350万円、まあまあまあまあまあまあ、うんうん、今日本は随分ね給料安いので、まあまあ標準的な感じかなと思いますが、
はい、
うん、役職が上がっていくと当然ずんずんずんずんと増えていきまして、で
うん、
一番上、
はい、
検事総長、
うん、
年収約2500万円です。
ほ
お、お、やる気が出てきた今この人ただもちろんね大変なお仕事してますからね、
うんうん、
それはまあまあまあそれぐらいもらってもと思いますし、
はい、
あの検察官ってね政治的に中立を求められるので、
うん、
いろんな意味でね手厚い身分保障が与えられてるんですよ。だからこの年収お給料っていうのもね、裁判官なんかもそうなんですが、うんうん、あの贈収賄、はい、賄賂もらってねそっちになびいたりってことがしないように高い給料与えてね、
うん、
お金に目がくらまないようにってこともしてるんですね、
うん、
で他にもね手厚い身分保障っていう点でいくとなかなかねクビにならないです、
うん、
クビになるのはね非常にまあレアケースで、検察官適格審査会っていうのがありまして、
うん、
そこでね職務不適格議決っていうのがなされた時か、あるいはね、うん、職務上の義務違反とか、
うん、
国民全体の奉仕にふさわしくない非行、悪いことをやっちゃってるっていう時に、うんうん、懲戒免職される以外はね、検察官自らの意思に反して辞めさせることは基本的にできません。
へー、
まあ、これも例えば外役からね政治家とかが、うん、あいつ辞めさせろとかっていう風になって、じゃあクビですとかってなっちゃうと、うんうん、やっぱりこれ独立性が守れないので、
うん、
なのでこう身分を手厚く保障するってことをやってるんですね。
へー、
ただ問題点もありまして、いろんな意味で。
ほう、
あとねさっき言った司法修習、
うん、
この司法修習ってね検事になる人だけではなくって、
うん、
裁判官になる人も受けるんですよ。そうするとね、
はい、
検察ってね裁判所に逮捕状とか拘留請求っていうのを行うんですけども、
うん、
お互いね顔見知りなんですよね。
あ、なるほど。
裁判官も検事も、
うんうん
う
ん、
そうするとまああいつが請求してるから出してやるかとかね、
うん、
同期のよしみっていうのがありまして検察のね令状請求はほぼそのまま素通りします。
うん、
例えばですね2017年、
はい、
逮捕状もちろん 100% 全部ね請求通りにいってるわけではないので、
うん、
却下されてることもあるんですよ、
うんうんうん、
さてじゃあここでクイズ下平、
うんうん、
2017年の逮捕状請求却下率、
はい、
さあ何パーセント。
却下率ですよ。いやダメだよって言われちゃう率でしょ。
ダメだよ、その請求は受け付けられないよ、逮捕状出さないよっていう率、
なあどうなんだろう。10%。
10%、 実はですね 1% もいかないんですよ。
あやっぱそっちの方か。
1% もいかないどころか0.1%にすらいかないんですよ。
へえ。
2017年の逮捕状請求却下率はですね 0.036%、
はい、
請求がね 86,343 件ありまして、却下されたのはわずか31件、うん、なので自動販売機と呼ばれてるんですね非常にこの不名誉が、
そうですよね、う
ん、まあ、これはもういろんなねの側面がありまして、うん、日本の検察が優秀でね、まあ逮捕状請求してくるのはほぼこの黒というケースが多いってこともあるんでしょうけども、
うんうんうんうん、
ただやっぱりさっき言ったようなね同期のよしみとか、うん、まあまあ間違いないんだろうっていうふうに説通りしちゃってるとかってこともありまして、その辺はねいろんなところから批判も出てます、
うん、
それからね判検交流っていうのがありまして、判検の判は裁判官の判、はい、裁判の判、
うんうん、
で検は検察の検、
うん、
で判検交流って言いまして、これね2012年まで続いていたんですけども、裁判官と、ね、検察官がね互いの仕事を体験する交流ってのが行われてたんですよ。
へー、
体験って言ってもね、あの3年間もやるんですよこれ。
え？
検察官がね、そう、裁判官の仕事やって、裁判官が検察官の仕事をするっていうのをね、お互いに3年間交換してやるんですって。で刑事事件についてはこれ2012年にね廃止されたんですよ、うん、でもね民事事件については今でも細々と、まあ、行われているらしいんですね。
うん、
でね、さらにちょっと根深いのはね、この判検交流にはね法的根拠がないんですって。なので、まあ、まあ歴史的にはね、裁判官が足りなかったとか検察官が足りなかったっていうんで出向してみたいなことがあったらしいんですけども、戦後すぐあたりにね、うん、ただこれが伝統としてずっと続けてこられちゃって、そうするとやっぱり顔なじみになるじゃないですか。
そうですよね。
で、あいつの仕事も大変だからとか、こういうことやってるんだったら大丈夫だろうって言って、
うん、
ね、逮捕状の請求率、請求却下率が下がったりってこともあるそうなので、これはやっぱりね、うん、批判が、集まっていて、刑事事件については2012年に廃止で、民事事件についてもだんだん細々となってきているっていうことはあるそうですが、うんうんうん、まあすごくね大変なお仕事をしてるとは思うんですけども、そういった面ではちょっと批判もあったりするっていうのは抱えながらの組織であるなってことは、我々もちょっと勉強しながらニュース見ないといけないななんていうふうに思いました。
うん、
さあさあ下平さん、
はい、
ね、社会派なんちゃら番組、そんな雑貨店本領発揮、
なんちゃら
社会のねこう問題点にすると切り込んではいない今日は
、うん、
切り込むのはね、うん、有料版で、
うん、はいはい、
今ね話題になっている検察庁法改正案の何が問題なのかっていうのはね、
うん、
こちらはですね有料版オーディオブック限定版でお話をしてみたいなと思うんですよ。
はい、
その前提の知識としてね、検察庁ってこんなとこだよとかね、こんな問題があるよっていうのを知っといてもらおうと思いましてお話をしました。
はい、
でもう一つですね、検察制度、うん、検察制度ってねいつどこで起こったのかって言いますと、
はい、
13世紀のフランスと言われてます。もともとね検察、まあ今僕たちのイメージでは検察ってね国民の味方というか、
うん、
こう巨悪を暴くみたいな感じがありますけども、もともとはね国王の代わりに罰金とか財産を没収する人だったんですって。
え、
国王側だったんですね。
おお、
だからねこれ代官、あのお代官様の代官ですよ。
うんうんうん、
代官だったんですって。
うん、
で国王の代理っていう風にね言うと圧政を敷いてそうですけども、
はい、
まあ、国王とはいえ公益のために国のために仕事をするっていう機関だったらしいんですね、
うんうんうんうん、
でそれがですね16世紀頃から仕事の幅がだんだんだんだん広がっていって、うん、警察みたいに犯罪の捜査とかね、
うん、
それから裁判がちゃんと行われてるかっていう裁判の立ち会いなんかもするようになったそうです。そしてフランス革命1789年ですよ、
はい、
フランス革命によって王様いなくなりましたね。
うん、
で王様いなくなったから晴れて人民の代官、 となって刑事事件の起訴なんかも行うようになったんだそうです。でこれがねヨーロッパに広まって日本もね、うん、あのヨーロッパの憲法とかをお手本にしましたので、
うんうん、はいはい、
日本もそれを制度をお手本にして日本に導入というふうに、ね、うん、なっていったそうなんですね。
へえ、
こういったのを聞いてね、和光度よと、我こそはと思うんだったらば、うん、裁判官なりね検察なりを目指していただいて、
うん、
そんなね若者からメールが届いてるんです。下平さん、
はい、
最近若者からのメールが増えておりまして、嬉しいやら大丈夫なのかと心配するやらじゃあちょっとお読みしてみましょうか、はい、ラジオネーム EU さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。和田さん、下平さん、こんばんは。初めてメールします。前からメールしたかったのですが、スマホなどを持っていなかったのでできませんでした。さて今テスト勉強をしているのですが、勉強の合間の休憩時間にそんな雑貨店を聞いています。ついつい1回分聞いて休憩が長くなることがしばしばあります。最近は聞きすぎて聞いていない過去回を聞いています。毎週面白くためになる話をありがとうございます。感謝の気持ちを伝えたかったのでメールをしたと言っても過言ではありません。日本ではあまりポッドキャストは聞かれていないようですが、本当に聞いてないのかと疑問になりました。そこで新しいクラスの自己紹介の時に、趣味はポッドキャストを聞くことですと言ってみました。その時のクラスのみんなの顔は何それみたいな顔でした。きちんとそんな雑貨店や、そんなことないっしょ、そんな理科の時間、そんな美術の時間、そんなブログを宣伝しておきましたよ。聞いてくれる人が増えたらいいなといただきました。
ありがとうございます。あり
がとうございます。大丈夫かまあまあまあまあまあね、ポッドキャストを広めていただいて、
うん、
ね、特に今ね、まあ、この方は新しいクラスの自己紹介の時って言ってましたんで、ね、新学年始まった時には学校が開いていたんだと思うんですけども、うん、
はい、
今ようやくねちょっとずつ各地で学校が再開されたりってことが始まりましたけども、
はい、
うん、まあ生活環境いろいろ変わったりしてね、まだまだ家にいなくちゃなんていう場合にはそれこそポッドキャスト聞いていただいたり、
うんうん、
あるいはね、今僕ねこれはインターネット社会になっててよかったなと思うんですけども、
はい、
LINE とかね、あの、うん、Twitter とかそういった SNS で友達とつながれるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのでねいっぱい交流してもらって、そこで、
うん、
あの URL とか貼り付けてもらってね、
うんうんうん、
お互いにこんな面白いの見つけたよなんて風にしてやってもらえればいいかなと思うんですよ、
はい、
そこでそんない雑貨店やね、そんないプロジェクトの番組をそれぞれで教えていただいて、
うん、うんうん、
で、なんてもの紹介しやがるんだっていう文句はそれぞれで受け止めていただいて、
はいはいはい、ね、
こちら知ったことじゃないですからね、好きなことを好き放題喋ってるっていう番組ですから、
はいはい、
ね、あいつこういう趣味なんだって見て思われるのはあなたのせい、ね、でも EU さんありがとうございました、ね、そんな雑貨店、そんなプロジェクトの番組広めていただいて、
うん、
皆さんからもねこのコロナウイルス騒ぎで、
はい、
家に引きこもってる間にこんなことしてましたとか、こんな番組来ましたとかね、うん、っていうのもまたそんな雑貨店の方にも送っていただきたいなと思っておりますので、はい、そういったメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんなプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さてこの後のね、オーディオブック限定版、うん、こちらの方ではですね、先ほども申し上げましたけれども、検察庁法改正案の何がそんなに問題だったのかと、
うん、
ただこれやるとね、あの非常に感情論的にもなりまして、
はい、
ね、あのツイッターの中でも盛り上がったでしょ、
うん、
で盛り上がったのに対してこう逆に盛り上がった方々もいらっしゃって、
うん、
なのでそういったところに踏み込むんではなくって、
うん、
ね、あのいろんな疑惑とかってちょっと置いといて、
はい、
法案そのものとね、それから 導入しようとしたプロセスの2つの側面についてね、ちょっと記録なんかも紐解きながらしっかり見ていきたいなと思っていますので、ご興味ある方はぜひともね、この後も聞いてください。それでは iTunes 版無料版の方は今週はこれ、下平さん、そうだった、
ん
iTunes 版って言って思い出した、
何、
我々もまたもう一個プラットフォームが増えましたね、
ん
配信プラットフォームが、
あうん、そういえば
今 Spotify でも今配信されてるんでしょ、
みたいですね。
Spotify って Spotify なんでしょ。
Spotify は Spotify ですよ。
なんかもう世界的に Spotify する Spotify なんでしょ、あれは。いろんな音楽とかも Spotify していて、まあ、世界規模の、まあ、iTunes もそうですけども、
うんうん、
もう、ね、いろんな音楽とか、まあ、僕詳しくないですけども、世界トップなの、トップレベルなの、
もうじゃないかなとは思いますけれども、ね、
いろんな音楽などを Spotify する Spotify で、我々も Spotify していますので、
うん、
ぜひとも皆さんも Spotify もうこんぐらいでいいんじゃないかな、ね、なんか Spotify からもね配信が始まったそうなので、
はい、
ね、気になりやすいこうプラットフォームを利用していただいて、
うん、
ただこの後の有料版っていうのはオーディオブック限定ですので、そちらを利用していただいてと思っております、はい、それでは無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。